発達障害子ママ応援ラジオ、発達障害の当事者かつ就労支援者の生きづらさ解放プレゼンター、あっちゃんです。思春期のお子さんに発達障害がある、そんなお母さんが抱える将来への不安が希望に変わる、そんなお話をお届けしています。さあ、今日のテーマは、発達障害のお子さんが一人暮らしをするっていう時に、お母さん、ご家族の方、親が、まあ、見守るわけですけれど、その見守り方の3つのコツっていうのをお話ししたいと思います。実はね、このテーマって、実はリクエストをいただいたものなんですね。YouTube でラジオ番組をこれまでやってきたんですけれど、その、テーマとしてリクエストをいただいたもので、まあ、このレディオトークの方でリクエストにお答えさせていただきたいと思います。で、発達障害のお子さんが発達障害がある、まあ、お子さんがその一人暮らしをすることになった、例えば大学進学とかね、そういうので、一人暮らしするときにやっぱ心配ですよね、親は。まあ、ただでさえ子供が一人暮らしを始めるっていうときに全く心配しない親っていうのはなかなか少ないと思うんですけれど、特に発達障害があると、その一人で大丈夫かっていうことが気になって、まあ当然かなと思うんですよね。で、まあ見守る上で、大切なことっていうのを3つ僕が思うことをお話ししたいと思います。でね、まずはその1つ目、福祉サービスや支援機関を頼ることがあると思うんですけれど、サービス、そういう福祉サービスや支援機関を頼ったら一度は任せきる、そこのスタッフに一度は任せきるっていうのが大事だと思うんですね。で、これはまあ僕自身発達障害の当事者であり、かつ発達障害者の、就活就労を支援してるわけですけど、その両方の立場から見て思うことなんです。で、どういうことかっていうと、まあ、例えば発達障害支援センターとか支援機関とかっていうところに、まあ、そういうサービスを利用してる、お世話になってるっていう方も多いと思います。で、一人暮らしをするにあたって、例えばその生活の上での計画ですね、プランっていうのを、まあ、ご本人、お子さんご本人と相談して支援機関が作ったり、まあ、お母さんも一緒に作ったりすると思うんですけれど、お子さんが離れてしまうと不安感が増大して、そのこうなんか子供のこういうところは大丈夫なんでしょうかかとか、こういう失敗やトラブルが起きないようにこうしなくちゃいけないんでしょうかっていう、まあ、支援機関のスタッフへのその過剰な、まあ、余計なおせっかいというか、心配の押し付けというか、過剰な、まあ、介入ですよね。そういうのが、まあ、起きがちです。で、そうなってくると支援機関のスタッフはすごくやりにくくなってしまって、まあご本人への支援プラス心配しすぎのお母さんへのその対応っていう2つの仕事を抱えてしまうことになるんですよね。で、そうなってくるとやっぱ支援者というのも人間ですので、信頼されてないとか、まあ、あれこれ言われるっていうふうになると、自分のしたい支援っていうのがちょっとやりにくくなる。それは結局お子さんへのサービスの質の低下、支援の質の低下っていうことに、まあ、つながってきてしまうんですよね。で、やっぱりその人間関係、信頼が大事ですから、その福祉サービスや支援機関を頼ったら、そこのスタッフにお子さんの支援は一度は任せきるというのが大事です。任せてもらうと人間っていうのは信頼されたって思えて、それはすごく喜びになりますので、信頼に応えるために頑張ろうって思えるんですよね。親がどんな風な態度であれ、支援者は仕事だから、いつでも 100% のパフォーマンスを発揮しなくちゃいけないんだって、まあ、それは確かに理屈ではそうかもしれないんですけれど、お母さん、あなた自身どうでしょうか。どんな時でもどんな相手に対しても、いつも 100% の仕事ってできますかっていうお話なんですね。やっぱり信頼されたら嬉しいし、疑われたらやる気をなくすしっていうのは絶対あると思うんです。 そういう意味で任せきる、一旦は信じきるというのが大事です。で、じゃあ言いたいこととかあったらどうするのって言ったら、クレームっていう形ではなくて、まず質問、これってどうされる、おつもりですかとか、いう質問をする。それからその提案でもいいと思います。まあ、親の立場からしたらこうしたらいいと思うんですけれど、どう思われますかっていうね。でもまずは支援者が、お子さんと第一義的に、接しているという部分はきちんと尊重してあげて、質問や提案をしてください。いきなり提案をゴンゴンゴンと押し付けたら、それはクレームってなってしまいかねませんので、人と人との信頼関係として一度は支援機関に任せきるということを考えてほしいと思います。それから2番目ですね、子育てって言いますけど、実は子育てって、実は親が無理やり引っ張るみたいなニュアンスがあって、僕はあんまり好きじゃないです。子育てじゃなくて、まあ、子育ち支援なんだなっていつも思ってるんですけど、まあ、便宜上子育てっていうね言葉を使う分には構わないと思うんですけど、そこで2番目に大事になってくるっていうのは、お子さんが一人暮らしをしたきっかけに、育てるっていう意識から支えるっていう風に意識を変えていただきたいんですね。育てるから支えるに親の意識を、自分自身の意識を親が変えるってことです。これはどういうことかっていうと、思春期になったら、その人の人生の決定権、主導権っていうのはもう 100% お子さんだと思ってください。もう親も別の存在、特にお母さんはね、自分でお腹痛めて産んでるので、ついつい母とこう一体化してしまいがちです。仕方がない部分はあるんですが、だからこそ一体化しちゃいけないんだ、ほっといたら一体化してしまって子供の人生を縛るんだっていう意識を持ってですね、育てる、上から引っ張って手を引っ張って育てるんだではなくて、バックアップ、お子さんの斜め後ろぐらいに立ってね、真後ろに立ってしまうとお子さんも不安かもしれないので、斜め後ろぐらいに立って困ったらできる範囲で助けるっていうのが大事です。頼まれるまでは、手を出さない、余計なことしないっていうのが大事ですね。そうするとお子さんも自分は信用されているっていうふうに思って、自信を持って、人生を歩いていけるようになりますので、お母さんとの関係性も良くなります。何かあったらきっとお母さんに相談を持ちかけてくれますので、それが育てるんだっていう意識で親が接してると相談なんかしてきません。自分の人生を無理やりコントロールしようとしてる、うちのお母さんはっていうふうに思うのでね、そうじゃなくて、何かあれば言ってねっていうスタンスで言っていると、まあ、お子さんもお母さんに何かあれば相談がしやすいので、お母さんとしても安心ということになってきます。よくね、まあ、これ発達障害に限った話じゃないんですけど、よくあるのが、一人暮らしの親に、お母さんが野菜とかをいきなり予告もなしに段ボール一箱ボーンって送ってくるというパターンありません？結構あると思うんですけれど、これってお子さんからしたら食べきれない野菜を送ってきて、腐ってしまうとゴミになりますから、申し訳ないし、ゴミとして捨てる手間もでき生まれちゃいますよね。おかん余計なことしやがってっていう風になっちゃうわけです。で、いや、野菜、一人暮らしは野菜が不足しがちだから野菜を食べなくちゃって言っても、お子さんは自分で野菜を調達してるかもしれませんし、野菜中心の外食をしてるかもしれません。なので、どうしても例えば子供の栄養が心配だから野菜を送りたいとかって言ったら、野菜送ろうかとか一言言ってみる。で、それでもし断られたらそれ以上は押しちゃダメです。はい、助かるわって言ったらどれぐらい送ろうかって言って、でお子さんの都合のいい量の野菜を送ってあげるとかがいいんじゃないかなって思います。それから3番目、まずお子さんが一人暮らしをしたら、親は自分の仕事や趣味を楽しんでください。で、いわゆる親の過干渉ですね、一人暮らししてまでしょっちゅう電話してきたり LINE してきたりして様子を伺ってきたりして、余計なアドバイス、余計なアドバイスのことを一般にクソバイスとか言いますけどね、まあ汚い言葉ですけれど、クソバイスとか言ったりして、頼まれてないアドバイスっていうのは迷惑以外の何物でもないんですけれど、まあ、ついつい親が干渉しすぎになってしまいます。で、なんで、一人暮らしの子供につい干渉しすぎになっちゃうかというと、親が暇だからです。 暇だから他人のことに関わりたくなる。これは子供相手、我が子相手でも同じです。なので改めてご自分のお仕事を、一生懸命やられたりとか、一番いいのは趣味ですね。自分の好きなことに夢中になってください。でそうしてたら、あのお母さんが自分の趣味とか好きなことに夢中になってたら、 お子さんもねすごく安心するんですよ。あ、余計な介入をしてこられない、お母さんは敵じゃないんだ、恐れるべき対象じゃないんだって思って、お子さんの方からね時々 LINE くれたり電話くれたり、困ったことがあったら相談してくれたりするように、なりますので、そっちの方がお母さんにとっても安心ということです。だからね、好きなこと、趣味を楽しむ、仕事を楽しむっていうのをやっていただけたら、いいかなと思います。以上、発達障害の我が子が一人暮らしをする上での見守り方3つのコツ、福祉サービスや支援機関を頼ったら一度は任せきる、それから育てるから支えるに意識を変える、最後に親は自分の仕事や趣味を楽しむっていうことです。では今日も素敵な一日を。生きづらさ解放プレゼンター、あっちゃんでした。